私たちには神様の救いが本当に必要だということをつくづくと思わされます。私たちはヨハネによる福音書をずっと続けて読んでおりますけれども、今日は7章の14節以下を見たいと思っております。祭りもすでに半ばになった頃とこう書かれておりますが、イエス様はエルサレムにおいでになって、先週見たところでありますけれども、エルサレムに密かにおいでになっていた。そして、この直前、10節以下を見ますと、祭りに来た人たちが、あのイエスという男は来るだろうか、来ないだろうか、あの男は良い人に違いないとか、悪い人に違いないとか、こういろいろな噂が立っていたと。でしかしイエス様は人々の中にまだ隠れていらっしゃったというのでありますけれども、祭りも半ばになった頃、イエスは神殿の境内に登っていって教え始められた、こう書かれております。ついこの間までイエス様はガリレアにいらっしゃって、ガリレアで5000人の人たちに給食をなさったり、その後の様々な教えをなさっておられたのでありますけれども、今日のところはこのエルサレムの神殿であります。で、ヨハネ福音書を読んでまいりますと、エルサレムでイエス様がとこういうふうに書かれておりますのは5章であります。このヨハネ福音書の5章でエルサレムに登って、羊の門の傍らにありますベトザタと呼ばれている池のところで38年間病気で苦しんでいる男をイエス様が救った。起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい、するとその人はすぐに良くなって床を担いで歩き出したということがありまして、でそれでめでたしめでたしかと言いますと、そうでありませんで、この癒した日が治した日が安息日だったというので、あるユダヤ人たちがけしからん、安息日に人を癒すとは何事だってこう真っ赤になって怒ったっていうんですよね。でイエス様は、私の父は今もなお働いておられる、だから私も働くのだ、こういうふうにお答えになるわけです。で、このためにユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙うようになった。イエスが安息日を破るだけでなく、神をご自分の父と呼んで、ご自身を神と等しいものとされたからである。こういうことが起こった。それがエルサレムで、イエス様が以前おいでになった時に起こった出来事なのであります。でそういうこともあって、エルサレムの人たちにとってはイエス様は有名になっていたんですね。ああいうことをやった、安息日にやった、いいのか悪いのかとかね、そういう議論に今なっていたのであります。ところがそれ以降イエス様はガリレアに行かれて、人々の前から姿を消したわけなのであります。そういうことがあって、祭りの半ば頃になりますと境内にやっていらっしゃって、で教え始められた、すなわち人々の前に立って、堂々と教え始めたというのであります。で何を教えたのかと言いますと、教えの内容ははっきりとは書かれておりません。しかし15節を見ると、ユダヤ人たちが驚いて、この人は学問をしたわけでもないのにどうして聖書をこんなによく知っているのだろうと言ったと書かれております。 学問をしたことがないのに、どうして聖書をこんなによく知っているんだろう。当たり前のことではありますけれども、神殿の中で、境内で、イエス様は聖書について、この時はまだ新約聖書はありませんから、旧約聖書だけでありますけれども、この旧約聖書を取り出して、そして教えた、まあ、説教をしたわけであります。で、そのイエス様の説教、イエス様の教えがあまりにも良かったんですよ。あまりにも聞く人々の心に響いたわけです。で、一体どうしてなのか、なぜなのか、あれはナザレのイエスじゃないか、あれは大工のせがれじゃないか、あれは正式に学んだこともない男じゃないかと驚いたのであります。で、他の翻訳聖書を見ますと、この人は先生について学んだこともないのにどうして聖書を知っているのかと、こう訳しているものもありました。この人は先生についたこともないのにどうして聖書を知っているのか。今ですと私たち学校に行きますね。学校に行って勉強するわけです。それがもう当たり前になってますが、この時代は正式にですね、聖書を学ぶといった場合には立派な先生の弟子になって、で、その先生について旧約聖書を学ぶ、そうやって立法学者になっていく、まあ、パリサイ人となっていくと、準備をするということが普通でありました。なんか大変今テレビでも新聞でもこう話題になっております、将棋の藤井さんという人いますね。藤井四段、全く私は将棋知りませんでし、知らないんですけれども、必ず師匠っていうのがいるそうですね。師匠、先生ね。で、その先生の推薦があって将棋のその世界って言いますか、奨励会っていうんだそうですけどね、そこにこう加入することができるんだそうですよ。推薦があって、この先生のお弟子です、俺の弟子だから頼むよっていうことなんでしょうかね。ただし、その藤井さんの師匠というのは、なんかテレビで出てましたけども、教えたことがないと言ってましたね。私が教えるとね、小さくまとまってしまうから、教えたことはないんだって言うんです。本当かなと思いましたけども、じゃあ何で習ったのかっていうと、コンピューターだそうですね。コンピューターの将棋で一生懸命習ったって言うんです。そういう時代になったのかなって、昔の将棋を好きだった方はもうびっくりしたんじゃないかと思います。でもやっぱ古い世界ですからね、師匠につくんだそうです。で、イエス様の時代も有名な先生に弟子入りするわけなんです。で、新約聖書を見ますと、開かなくても結構でありますけれども、使徒言行録の5章の34節を見ると、民衆全体から尊敬されている立法の教師、パリサイ派に属するガマリエルという名前が出てきます。この人は大変有名です。大変立法の解釈も穏やかで、ね、厳しくなくて穏やかで、人々が熱心に、しかし無理なくですね、こう生活できるという、そういう教え、穏健な教えを語った教師だと言われております。ところがイエス様は大工の息子だと、先生についたこともないということをみんなよく知っておりまして、一体どこで勉強したんだろう、誰に教わったんだろうかって、こう驚いたわけであります。大変新約聖書の中で有名なイエス様の説教、三条の水訓と言われる マタイ福音書この5章からですね、大変有名な心の貧しい人々は幸いである、あの説教が続きますけれども、その最後のところでイエス様がこれらのことを語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。立法学者のようではなく、権威あるものとしてお教えになったからである。全然今までと違う。ね、立法学者のようにではなくて、教えそのものに力があった。教えそのものに権威があった。というのであります。それは当然でありまして、だって先生がいませんから、ね、師匠がいませんから、いないってことは、まあ自由なんですよね。いないってことは、本当に自由に語ることができるわけなんです。自由に振る舞うことができるわけです。で、人々がイエス様について驚いたことの一つは、イエス様は自由で、大飯ぐらいの大酒飲みだ、あるいは罪人の頭だと言われるぐらい、そういう非難が出るほど自由でありました。大変有名な出来事の一つでありますけれども、ルカ福音書の19章以下を見ますと、あのザーカイのところにイエス様がね、泊まる。ああ、ザーカイ、降りてきなさい。私は今夜お前のところに泊まることになってるから。こういうふうに言うんですよね。そうすると人々は大変驚きまして、罪人の家に宿を取った。というふうに今非難するわけなんです。で、イエス様は教えにおいても、また行いにおいても、いわば型にはまらない。で、しかし、今日見ましたように、境内に立って教えると、人々の心をぎゅっとつかむ。ああ、そうかって、聖書がよくわかる。そういう話をなさったのであります。じゃあ本当に先生はいないのかと言いますと、イエス様はちゃんといるんだってはっきりとおっしゃっております。今日のところのヨハネ福音書の7章の16節。イエスは答えて言われた。私の教えは自分の教えではなく、私をお伝えしになった方の教えである。ちゃんといる。私の教えではない。私をお使わしになった方の教えなんだと、こうその秘密を明かされたのであります。皆さんよくご存知のように、このヨハネ福音書の初めのところにですね、こう書かれております。初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。言葉はっていうのはこれイエス様のことであります。神の御子で、を、こう言葉はとこう書いてあるわけなのであります。そして、一章の14節を見ると、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。この初めから神と共にあった。神ご自身であったっていう言葉が肉となって私たちの間に宿られた。まあ、不思議な言い方でありますけれども、人となって私たちの間に宿られた。これがイエス・キリストであります。そして私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であった。恵みと真理に満ちていた。姿形は、まあやっぱり大したことはないんだと思いますよ。普通の人。ね、ナザレから出てきた普通の人であります。しかし、この普通の人であるイエス・キリストに、ね、最後には十字架にかかるんですけれども、十字架の上で苦しんだこのイエス・キリストのうちに神の栄光を見た。独り子としての栄光であった。恵みと真理に満ちていた。 そして18節では、いまだかつて神を見た者はいない。父の懐にいる一人子である神。この方が神を指名されたのである。イエス様ご自身はどういうお方かというと、このように神と等しく、また父なる神の懐にいた方だ。父なる神様の御心をよく知っていらっしゃる。で、このイエス・キリストによって神の救いがはっきりとこう教えられる。そういうお方なんだと、ヨハネ福音書の初めのところでこう書いてあります。ですから、誰に教えられなくても、誰かの弟子にならなくてもですね、イエス様は父なる神のお考えをはっきりと人々の前で教えることができたのであります。また、大変有名なところでありますけれども、ヨハネによる福音書の5章の39節を見ますと、ユダヤ人たちを前にしてこう語っております。ご自分と、それから旧約聖書の関係でありますけれども、こう語っております。ヨハネ福音書の5章の39節。あなたたちは、これユダヤ人ね、あなたたちユダヤ人は、聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが、聖書は私について証しをするものだ。聖書の中に永遠の命があると思って、一生懸命研究している。けれども、聖書は、旧約聖書は、実は私について証しをしているんだ。この私のことを書いている。この私のことを教えているんだ。それなのに、あなたたちは命を得るために私のところへ来ようともしない。ああ、また外れだ。トンチンカンだ。命を欲しいと思っていながら、私のところへ来ないんだから。それじゃダメなんだ。こう、イエス様は招いているわけなんです。聖書を読んで、私を理解しなさい。こうイエス様はおっしゃっているわけなんです。と考えますと、誰が聖書を解き明かすことができるんですか、正しく。それは、御子であるイエス・キリストご自身、この方が最もよく分かっているわけなのであります。それから、聖書についての教えとは、そもそも何のことなんですかというと、境内に立って教えているイエス様ご自身。実はイエス様は、言ってみますと、人々の前に立って、ご自分のことを教えてたわけなんです。自分のこと。こういうことを言える方というのは、本当にイエス様を置いては他にいないと思いますよ。神様について、聖書について、救いについて、すなわち私についてのことなんだと。ということなのであります。ですから考えてみますと、人々がイエス様の話を聞いて驚いた。ああ、本当この教えはなんていうことだろう。旧約聖書がよくわかる。神様とその教えが本当によく分かったと思うのは当たり前なのであります。当然のことなのであります。学問をしなくても、特別にね、誰かに教えてもらわなくても、弟子入りをしなくても、それはよく分かるのであります。私の教えは自分の教えではなく、私をお使わしになった方の教えである。で、次17節でありますが、7章17節、この方の御心を行おうとする者は、私の教えが神から出たものか、私が勝手に話しているのか、よくわかるはずである。驚いたと言ってそこで終わるだけなのか、 ね、本当によく分かったと言ってこのイエス様の教えを受け入れるか、あるいはイエス様を受け入れるかどうか、これはやっぱり分かれ道があるんですね。それはどこかと言いますと、この方の御心を行おうとする者は、すなわち父なる神様のお考えを、教えを受け入れて、それで生きようとする者は、この私の教えが神様から出たものなのか、そうでないのかがよくわかる。これはとても大切な点でありまして、キリスト教、特にプロテスタント、その中でも改革派教会というのは、まあ伝統的にはですね、教えるということをうんと強調してきました。難しいことを言うんですよね。で、日本のプロテスタント教会の中でも、難しいことを一番言うのは改革派教会だということに、一般的にはなってるんです。で、教理のことをいろいろ教えますから、教理教理すぐ言うんだって、他の教派の人たちからこう、なんて言いますか、揶揄されることもありますよね。で、あるんですけれども、聖書の教えが分かるというのは、その教えに従って生きていこう、その教えを受け入れて自分でそれに従って生きていこうと、そういうことがないと本当にはわからないのであります。この方の御心を行おうとする者は、私の教えがどこから来たのかわかるのであります。というのは、宗教ですからね、キリスト教は生きていくためでありますから、生きて様々な悩みでありますとか、困難でありますとか、そういうものがあっても、神をたたえて、自分の人生は意味あるものなんだって確信をして、そしてこの地上の生涯を最後こう閉じるわけなんです。で、その時にイエス・キリストを信ずるっていう信仰だけが、まあ、その人の手には残るんですよね。この世の生涯を終わろうとする時に。それ以外のものはもう本当に役に立たなくなるわけです。でも自分がイエス様と言って信じていた、その信仰は残るんです。で、それで、まあ、死と戦うんですよね。そう考えると、難しい教えを言うことはありますけれども、信じて生きていく、そこにキリスト教の一番大切な点があるわけです。それをしたいと思う人は、聖書を読んでそう生きたいと思う人は、私の教えが分かる、こうイエス様はおっしゃったのであります。18節を見ると、自分勝手に話す者は自分の栄光を求める。これは私たちよく分かりますね。自分自身でも、人々の前に立って立派なことを言う人も、自分の教えを言う人っていうのは、自分勝手に話すものっていうのはやっぱり自分を偉く見せたい。しかし、自分をお使わしになった方の栄光を求める者は真実な人であり、その人には不義がない。自分のことではなくて、自分を使わした方、自分のためでなく、ね、自分を使わした方、本当に求めているものは自分ではなくて父なる神の御心だと。いわば自分のために生きるわけではない。そういう人には、その教えには、行いには、やっぱり真実がある。 イエス様が十字架におかかりになった、そのこともイエス様の栄光のためではありませんから、私たちを救おうとする父なる神様のお考えそのものでありますから、でそれにイエス様は従ったわけなんです。最後、この杯を私から取り除けてください、しかし私の考えではなく父のお考えがなりますようにと言って最後十字架に向かわれるわけであります。そういう生き方の中には嘘がないというのであります。で7章の19節、モーセはあなたたちに律法を与えたではないか、ところがあなたたちは誰もその律法を守らない、なぜ私を殺そうとするのか。モーセの律法があるのにあなた方がそれをちゃんと守ろうとしない、だから分かんないんだ、だから私を殺そうとするんだと、もうイエス様はここではっきりとおっしゃいました。すると群衆が答えた、あなたは悪霊に疲れている、誰があなたを殺そうというのか、そんな私たちがあなたを殺そうなんて誰が思ってるんだと言いますと、イエス様は続けてこうおっしゃいました、私が一つの技を行ったというのであなたたちは皆驚いている。何のことかというと、初めに話しましたようにベトサダの池で38年間病についていた人を治した、それも安息日に治したっていうその出来事なのであります。それをしたのであなた方はみんな驚いている、怒っている、ね、しかしモーセはあなたたちに割礼を命じた、だからあなたたちは安息日にも割礼を施しているではないか、割礼を行いなさいよ、8日目に割礼を、で8日目が安息日だったとしてもちゃんと8日目安息日に割礼しているじゃないか。なのに私が安息日に全身を癒したからといってなんで腹を立てるのか、私があの時にあの男を癒したのは体の一部どころか全身を救うためじゃないか、38年間の苦しみから解き放つためじゃないか、なぜそれをしたからといってあなた方は怒るのか、それは本当にモーセが教えている、あるいは旧約聖書が教えている神と人とを愛するという考えに基づいているのか、おかしいじゃないか、割礼でさえ許されているのであればその人を救うということは当たり前のことではないか、小さな自分の考えに、小さな昔から言われていることかもわからないけれども先祖から教えられた考えに、あるいは有名な先生かもしれないけれどもよくよく考えたらおかしな考えにとらわれていて自分自身を縛りつけてんじゃないか、自分自身を神様から遠く引き離しているんじゃないかとイエス様はおっしゃったのであります。こういうところにイエス様が本当に自由であること、あるいは人々の教えや考えや習慣にとらわれずにはっきりと聖書のあるいは神様のお考えの大切なところを取り出して人々に教える、諭す、で 言われると、言われた方が、なんだそんなこと、聞きたくもないってこう、にもなる。大変鋭いですね。ことをイエス様はおっしゃるのであります。で、聖書の良いところは、人の考えにとらわれてないところであります。聖書のとても大切なところは、人の考えどころか、自分自身の考え、ね、皆さんが自分で思っている考え、それをもう否定するところであります。よく生きたいと思っているところ、いや、それはよく生きることはできないんだって、はっきりと言うところであります。正しく生きたい、生きたい。でも、正しく生きられないんだ。神と人と愛して生きたい。でも、それができないんだ。いや、人に救ってもらう必要はない。こう思っている私たちに、いや、それは人からはね、救ってもらわなくてもいいか分かんないけれども、神様には救っていただく必要があるんだ。あなたには救い主が必要なんだから。これ、別の言葉で言うと、あなたは惨めで、ね、悲惨な状態にあるんだから、これはウェストミンスター小距離問答の言葉であります。というふうに、こう私たちに、神様から見た私たちの姿をはっきりと教えるんですよね、聖書は。そういうことを教えてくれる、語ってくれるっていう、人は本当に少なくなりましたね。今は傷つけないように優しくで、あなたがとっても大切だとことを強調するようになったと言われておりますから、で神様もイエス様も私たちのことを深く愛して、ね、憐れん で私たちが神の前に立つことができるように本当に大切なものとして救いたいので十字架におかかりになったのであります。という意味では私たちが自分自身を大切にする、自分の命を大切にする、自分の生涯を大切にする、自分のこの生涯が意味あるものにでありたいと思った時にイエス・キリストがどうしても必要なのであります。で最後にイエス様はこうおっしゃいました。上辺だけで裁くのをやめ、正しい裁きをしなさい。上辺だけで裁くのをやめ、正しい裁きをしなさい。上辺だけで、表面だけで、見た目で裁く、判断するのではなくて、正しい裁き、正しい判断をしなさい。上辺だけでって言いますと、イエス様は全く救い主としての姿はありませんでした。十字架にかかったんですから。しかし、神様のお考えがそこにあったのであります。私たちを救うという神様のお考えであります。今日、私朝日新聞撮っておりますけど、新聞開きましたら、人は見た目が何パーセントかって、そういう特集やってたんです。人は見た目で何パーセントかっていうんですね。見た目が良くて得することが多かったっていう人もの声もありました。そんなことで測られて嫌なことがいっぱいあったっていう人の声も載っておりました。慶応大学の准教授川端秀明っていう方、心理学であり脳神経科学の専門家でだそうでありますけれども、人は見た目を手がかりに無意識に判断をするんだと書いてありました。見た目を手がかりにね、そういうことはダメだったと思う人もいるけれどもね、 無意識にやっぱりみんな判断するんだってこう書いてましたね。で、顔や体にはさまざまな情報がこう現れるんだそうですよ。しかし関係がね、長期間にわたってくると見た目というのは問題にならなくなってくるんだっていうんです。長く付き合ってるとね、夫婦を見なさい、そうでしょうって書いてありました。と思いましたけれども、見た目というのは長く付き合ってるとそんなに問題にはならなくなるんだそうです。でも通常は見た目で人は判断するということがあるそうです。神様はどうかと言いますと、昔サムエルに対して神様は、人は姿形を見るが神は心を見る、私は心を見るんだってはっきりとおっしゃいました。ずっと神様は私たちと付き合ってますから、どれぐらい付き合いは長いんですかって言いますと、天地を作りになって、人をお作りになって、ずっと私たちのことを愛と憐れみを持って見ていらっしゃいますから、その神様から見るとやっぱり上辺ではなくて、人の心の中には罪があるし、何とかしてそれでも救いたい、御子を通して救いたいというのが神様の本当のお考えなのであります。で、そのお考えをよく理解をして、その神様のお考えにぎゅっと私たちが手を伸ばして掴む、それがイエス・キリストを救い主として信ずるということであります。上辺ではなくて、私たちも心を持って、聖書の神様イエス・キリスト、その方が私にとって何者であるのかということをぜひですね、よく考えていただきたいと思うのであります。お祈りをいたします。